きる。あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。この微笑みトーク第2の火曜日はいつもリスナーの皆様からのお便り、いろいろとご紹介するコーナーです。そして後半はちょこっと言葉のレッスンの第14回となります。おはがきとメール、スタジオにたくさんいただいたのを持ってきました。嬉しいですね。やっぱりこう番組を作る側としてはこのようにいただくと本当に嬉しいんですね。今日聞きのあなたもぜひメールをお便り書いてくださいね。実はこちらのリスナーの方は大阪の M さんですが、毎週毎週おはがきを丁寧にくださっていまして、前回の内容のご感想もくださって、ちょっとご紹介します。実は、私の弱さでなかなかゆっくりと話すことができないというお話をして、でもメールやおはがきで慰められました。本当に愛のご配慮ありがとうございます。この、さんもですね、この語るスピードのことを実はお書きくださいました。なんと男子の平均1日の使用の発言語数なんですが、7000語ぐらいなんだそうですね。で、女子はなんと3倍の2万語とか統計で言われているということで、まあ我が家のことを思っても確かにそうかなみたいな感じがしてますが、やっぱり女性はおしゃべりなんでしょうか。なるほど、ありがとうございます、教えていただいて。でも M さんは一日の終わりにお電話でなんかテレフォンサービスがあって、いろいろなお話をする機会があるそうで、それがとっても慰めになっているという素敵な毎日をお暮らしですということですね。ゆっくりお話しする、うなずいて笑顔でお話しする、まあコミュニケーションのことについてはこのおはがきもう一通あるんですが、6月から実はおはがきの料金が変わったんですね。で、その前にいただいたおはがきなんですが、朝の言葉をお聞きの東北のリスナーの愛さんです。で、いろいろとお書きくださっているんですが、最後のところで、あまり親しい会話ができずに私は悩んでいますというおはがきです。ベタベタしたくないし、でも女子ってベタベタする人多いからどうしたらいいかなって悩んでますということで、あ、これはちょっとレッスンで取り上げてもいいかなとちょっと思っていますね。確かにお話をする、まあさっき2万語って言いましたが、女性は好きですけれども、でもやっぱりどんなふうに会話をお互いに交わし合っているかというのはそれぞれですね。本当に喜んで言葉が2人で弾む会話は嬉しいですし、ちょっとこのこと考えてみましょうね。ありがとうございます。それからメールもいただいていまして、実は Q&A のコーナーで、取り上げました黒ごまおはぎさん、とても印象的なお名前でした。で、その、ことをですね、ちょっとお話ししました後、たくさんの反響があったんですね、ということで、またメールをいただきました。で、番組を聞いて様々な感想がご自分でも湧き上がりました。まとまりましたら、奈美子さんに改めてメールをします。そして、いろいろとこの番組についてもこれからもお聞きくださるということで、本当にありがとうございます。それからこちらのメールも、いつもいただくシャムネコさんなんですが、実は、かわいいかわいい子供のお話、Once upon a time、 とても楽しみにしていますということで、またメールをいただきました。短い言葉の中に神様のなさる奇跡が表されていて、本当に感謝をしますということと、やみつつ祈りつつの CD を聞きましたということですね。お母様のことも書いてくださいました。ありがとうございます。さあ、その他にも去年 洗礼を受けられた千葉県の T さんも久しぶりにおはがきくださいました。洗礼を受けてからもうすぐで半年になります。はい、教会での生活に人生を励まされ、そして力をいただいております。微笑みトークと聖書を開こう、毎週拝聴させていただいております。そして日曜日、教会ではエフェソの信徒への手紙を学んでいます。毎日を神様に用いられ、生かされていることに感謝の心で生活しておりますといただきました。嬉しいですね。今日もお聞きですね。これからもお互いに番組を通していろいろ語り合いながら一緒に生きていけたら本当に嬉しいと思います。ありがとうございます。それから SNS パジャパジャももう4月の終わりで終わってしまったんですが、パジャパジャ感謝の集いも開かせていただきました。その時にいらっしゃった God Bless You さんからもおはがきをいただきました。ありがとうございます。本当に感謝の集い、温かなお交わり、本当にありがとうございました。ということで、顔と顔とを合わせて時間を共にするって本当に命の交わりですねってご感想くださいました。本当にそうですね。これからもまたお会いできる機会があると嬉しいと思います。さあ、それでは今月もご一緒に聞きましょう。リジョイスの6月の賛美歌、私の救い主です。
私を誰より愛し、私にすべてを与え、飢えた土地には食べさせ、乾いた土地には飲ませ、私と共に歩み、私の重荷を背負い、私の病を癒し、私の恐れ沈める。あなたこそキリスト、私の救い。今私はこの目で見る我が主、我が神。私のために呪われ、私のために砕かれ、私の罪を許し、永遠の命に生かす。貧しい私を富ませ、弱い私を強くし、私を私のままで、尊き者と呼ばれる。あなたこそキリスト、私の救い。今私はこの目で見る、我が主、我が神。
それでは今月もちょこっといろいろな言葉について考えたいと思います。もうこの、レッスンも14回になりました。結構楽しみにしてくださってるリスナーの方々があってご感想いただきます。まあ一回挫折したんですが、2016年からまた再開して、まあポイントは3つに絞っているんですね。まあ、楽器である私たちの体のトレーニングのこととか、そしてその言葉のルール、決まりですね、のこととか、そしてその私たちの言葉の表現の技術をどのように磨いていこうか。まあ、いろいろと学ばなくてはならないことは山ほどありますが、今日はちょっと体験談をお知らせしたいと思っているんですね。教会で聖書朗読の奉仕が与えられました。この聖書朗読、これは神様の御言葉ですから、ものすごく緊張します。そして、 その奉仕が与えられた喜びとともに、さあちゃんとできるかなという不安も心の中によぎったりしますが、今回はサムエル記の上の16章から17章、あの有名な少年ダビデと大男ゴリアトのお話のところを読みました。たった2章なんですね。ところが、なんと25分もかかりました。この聖書を読むときに知らないことがたくさんあるなって思いますよね。まあ自分自身の体験から来るそのような語りと内容を読むということとは違う朗読の世界、まあ、じっと心の耳を澄まして聞く方々にその聖書の世界が生き生きと声によって描けたら本当に素晴らしいことなのですが、そう簡単にはいきません。17章のところはこの緊迫した場面なんです。ゴリアトに、大男のゴリアトに向かっていく少年ダビデ、この迫力あふれるページをどのように読んでいくか、準備の段階では行ったり来たりします。読むっていう作業は何段階かあるんですが、最初は黙読しますね。でその後今度は私は自分で棒読みって言っているんですが、音に出して読みますが、それはもう全くどんどんどんどん読んでしまうっていうことなんですが、読んでみます。そしてそれから仕上げにかかっていきますが、あれこれ迷いながらこの箇所読みました。なんとかやり遂げました。一言も使えてはいけない、間違ってはいけない、そんな緊張感の中で読みますから、本当にこの2、30分近い時間がもう緊張でしたね。預言者サムエル、王様サウル、少年ダビデ、そして大男ゴリアトと様々に登場する人物たちがいます。遥か遠い昔の出来事なのに、朗読って本当に不思議です。人物たちが自分に迫ってくるようです。でもこの朗読の難しさ、特に聖書朗読の難しさは、ここに解釈が入ってきますから、この読み手の解釈が入るこの難しさというのがどうしても出てくるんですね。ですから聖書の朗読というのは本当に重い務めです。この読んだところの、大男に勇気を振るって立ち向かうダビデの言葉があります。今日主はお前を私の手に引き渡される、私はお前を撃ち、お前の首をはね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう、全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう、主は救いを賜るのに剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。これがこの少年ダビデの勇気ある言葉です。この戦いは主のものだ。ここを読むとき、少しこう間を置いて、そしてダビデの思いを持って、この戦いは主のものだ。大男に勇気を振るって向かっていく少年のクライマックスの言葉でありますが、生きておられる神様が必ず僕を守られる、このダビデの勇気ある言葉が私の心の中にも強く響いてきました。そうか、私たち生きる中で様々な戦いがあるけれど、いつも神様が一緒にいてくださるんだ。この戦いは主のものだ。この言葉を心の中で繰り返し繰り返し感謝しました。この奉仕の恵みをいただいて、この聖書箇所、力強く迫ってくる恵みをいただきました。さあ今日も私たちはこのように命の時間をいただいて生きています。今日生きる私たちに神様が、救い主イエス様が一緒にいてくださるんです。あなたは声に出して聖書を読んだことがありますか？それは 黙って読む黙読とは全く違う喜びの体験となることでしょう。ぜひ声に出して読んでみてくださいね。今日のほほえみトークいかがでしたか？ぜひあなたからのご感想もいただきたいと思います。またいろいろ番組へのご希望も書いてください。お待ちしています。さて、夏の福音の波キャンプ、この番組の4月と5月のほほえみスタジオに小峰先生にいらっしゃっていただいて、いろんなお話を伺いました。船橋高野教会の小峰先生、今年のキャンプの講師でいらっしゃいます。8月の10日から12日の2泊3日、御殿場にあります YMCA の登山荘で開きます。締め切りは7月の26日ですが、どうぞいろいろと今年こそ参加したい。そんなあなた、この番組のコーナーにお問い合わせもください。いろいろとお返事いたします。また、係にはキャンプの詳しい案内書もできていますので、どうぞお申し込みください。さて、番組からのプレゼント、第2の火曜日はこのほほえみトークの6月分の番組 CD です。結構この番組 CD、好評で皆さんからお申し込みいただいています。またインターネット環境のない方にプレゼントなさる方もあるようです。どうぞあなたも申し込んでください。もれなくプレゼントします。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、ほほえみトークです。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。